まちづくりちょびっと推進室 Give me 30 minutes I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の、元気なまちづくり人のご紹介やそのまちづくりの最前線をご紹介しております。いつものように番組の進行は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。そして、本日のゲストでございます。京都市の産業観光局林業振興課、高橋武弘さんをお迎えしております。
皆さんこんにちは。おはようございます。今紹介いただきました京都市の林業を担当してます高橋でございます。
高橋さんよろしくお願いします。
よろしくどうもお願いします。
そして今日の番組のテーマですけども、
はい、
こういうふうにつけさせていただきました。これは高橋さんのお言葉でもあります、はい、山が病んでいるんやなんや人が病んでるんやと、いうテーマで、お送りいたします。
はい、
そしてそうですね、今日のゲストであります高橋武弘さんのプロフィールといいますか、プロフィール紹介に変えまして私のとの出会いを、はい、ちょっとおしゃべらせてくださいね。
はいはい、
ですね、一番初めは何だったんだろう、忘れちゃいましたけども最近、京都の湯志庵っていう町屋で夜ある勉強会がありました。京都市の未来まちづくり100人会の中で、三市水明チームっていうのがあります。山だとか森だとか木だとか水とかいうのに興味を持って、京都市への提言、それから自分たちでできる活動を何とかしていこうっていう人たちですけど、その席に高橋さんが、先生といいますか講師といいますか、出前トークでした
ね。はい、そうでしたね。はい、
京都市には出前トークという仕組みがあるんですね。
はいはいはい、
でその一般市民から京都市のこういうことについてご担当の方に教えていただきたいと、
はい、
専門家のあるいは行政職としての情報をいただけませんかってラブコールをすれば、まあ、一定のルールはあるんですよね。
そうですね。
はい、そうやって出てきてくださると、
はい、
でそこでわ久しぶりに高橋節を聞くことができまして、はい、そして今日の番組作成の運びとなりました。はい、高橋さんはプロフィール紹介にもありましたように林業振興京都の山について大変お詳しい方でございますので、まず、まあ、山の話、それから山が病んでるんやないや人の心が病んでるのかもしれないやっていうところ、
はいはい、
お話しいただきとうございますが、はい、川切に、
はい、
東山名水ライン、
あ、はい、
これもこの間の高橋節の中で非常に印象に残ったお言葉でしたので、こちらからお入りいただけますか。
あ、そうです。ですね、今木野川さんおっしゃったように去年おととしぐらいから我々のチームの方でですね、
はい、
東山のお寺さんとかにもご協力をいただいて京都伝統文化の森推進事業という事業をやりまして、
は
い、
伝統文化の森推進事業、
はい、それはですね、もう一度人と森のつながりを復活をしようと、
はい、
それで東山のまず東山からこの京都の景観を支えている森との関わりを持っていこうということで、はい、私どもの方もこの山との関わりのいろんな事業を始めていくようになったわけです。で山の歴史とか、
はい、
そういうことをいろいろこう調べておりました。でその東山っていうのはもう山が 小さい山でですね、はい、もうこっちの京都の東山の向こうはもうすぐ山科の町が広がっております、はい、比叡山のあたりまで行くともっと山深いんですけれども、でその中でいろんなその文献を調べたりですね、あるいはまた現場へ行って、現場の様子を見たり、そういうことをしてましたら、ある一つのことに気がつきましてですね、
はい、
まずその東山のっていうのは非常に名水って言われる水が多いとこだなと、こんな浅い山でちょろちょろの水なんですけれども、
はい、
山から染み出てくる水が名水になってる、そういうような名水と言われるものが非常に多いというような、そんなことが気がつきましてですね、昔の絵図なんか見てますと、はい、東山に滝があったというような絵図もあるんですよね。
絵図って言いますと古地図って、
そうです、はいはい、そう。でそんなの非常に興味がありまして、私非常に水に興味を惹かれましてですね、まあ、例えばですね、
はいはい、
紙の方からいきますと、まだまだ知らないところはたくさん、これからいっぱい調べたいなという思いはあるんですけれども、
はい、
三条通りからですね、もうちょっと紙の方のそこの蹴上のとこですね、はい、蹴上のちょっと北側にですね、京都のお伊勢さんと言われる日向大神宮というところがございます、
はい、
で私もこの事業を聞いてからやってから行ったんですけど、そこにですね、まずは、まあ、朝日の水っていう名水がございます。
京都のお伊勢さんと言われてる日向大神宮に朝日の水、
はい、はい、っていうのがございます、はい、そこからずっと下がってまいりましてですね、はい、ずっと東山三条通り越えてずっとこっち来まして、まあ、ずっと下がってきますと、まあ、例えば有名なもんでは千代院さん、あの辺りの、
はい、
法然上人のですね言われの、あの吉水っていうのがございます、
はい、
それでそれから八坂神社へ参りますとですね、化粧水とかですね、それから八坂神社の下には、はい、そこにはですね、底なしの京都水門と言われるあれにつながったですね、
はい、
その本殿の下にはそういう深井戸があるとかですね、
底なしの深井
戸、深井戸ですね、
はい、
はい、京都のそこには京都水門と言われる貯水のあれ、ものすごくたくさんの水が溜まったですね、
あの京都の都の下には、
はい、
岩盤があって、
そうです、
へこんだって、ごっつい地下玉があるで、
そうですね、はい、そういうのとつながると言われてる、つながって、そういうなですね、
はい、
そういう井戸が、池があると、
はい、
それからもうちょっと南行きますとですね、更科日記に出てくる千年枯れてない井戸っていうのがあります、
はい
はい、これは、まあ、坂本龍馬の墓の近くのお寺なんですけれども、はい、そこに千年枯れてないお寺、あの井戸ですね、はい、があります、
はい、
それからそこからずっと下がっていきますと清水のお堂の滝がございますよね、
はい、
それからずっともっと南行きますと千入寺さんにも名水がある、でもっと南下がると五香水、
はい、はい、
ありますよね、はい、東山のラインっていうのはこの名水、他にもきっと私が知らないその名水って言われてるのがたくさんあるかと思うんですね、
はい、
東山のこのラインっていうのは非常にその温泉が湧いたという話も出てきてますよね、
は
い、でそんなんでですね、非常にその名水と東山っていうのが調べたら非常に面白いなと、このこれからですね、今私森作りをやってますんで、はい、この名水と森の今の形態とはどんなに絡んでるんだろうと、どんな影響があるんやろうと、うん、森の変遷が水とどんな、はい、昔は滝があった、その時の森の姿はどうやったんやろうと、うん、で今はもう滝もそんなないですよね、
はい、
でちょろちょろ水がある、そういう時とその森の姿と名水の関係っていうのはどんな風になってんのかというようなこともですね、やっぱりこれ学問的にいろいろ調べる必要があるんではないかなと、はい、そんな風に思ってますね、はい、東山非常に面白いっていうか興味深い山ですね、はい、
水の探検家というか、としての高橋さんの一面があぶり出されました、
そんな大切なもんやないですけどね、はい、そうですね、昔はあの山がですね、ちょっと気がつく山がですね、その人と 昔は人が山に芝刈りに、おじいちゃんは山芝刈りに行ってですね、燃料を山に求めてたですね、
はい、あの若い方はひょっとしたら分かんないかもしれません、はい、芝刈り言うても芝生を刈りに行くことじゃどうもないようです。いやいや、あの芝刈り言うてもゴルフをすることじゃないようです。あの山へ、
山にね、
新炭と言いますか、燃料としての焚き付けやとか薪やとか、そんなものを刈りに行くかはるおじいちゃんのことを芝刈りのおじいちゃん。
そうです、はい、はい、石油が発達して山に芝を刈りに行く必要がなくなった、
はい、
炭を作る必要がなくなった、
うん、
ですからそこからですね、極端に人は山に入らなくなりました、
はい、
それで、人間の生活に石油が入ってきたことによって山から燃料を取る必要が全くなくなった、
うん、
そこでですね、その都会の人たちはその山とのつながりをですね、断ち切っていった、
はい、
そうしますとですね、まあ途中にはいろんな変遷とかあるんですけれども、やっぱり基本的にはそこで人間と人との山の関わりっていうのがですね、もう極端に減っていった。特に里山の方は、
はいはい、
で住宅にしてもやっぱりその鉄筋コンクリートとかですね、そういうものが増えてきまして、
はい、
木っていうのはあまり使われなくなった、はい、そういう時代が、まあ、今ちょっと見直されてきてますけれども、はい、続いてるわけですよね、
うん、
でその人と山との、人が山に関わらなくなったことによって山の姿っていうのはものすごく変わってきております。
そうですね、
はいはい、昔の絵図に出てくるのは松ばっかりなんですね、
はい、
で一番初めに出てくるのは松やと、
はい、
でその松がですね、その今はほとんどなくなってきてます。松食い虫という戦地にやられたこともありますけれども、それだけじゃございません、
はい、
その松がなくなったというか、松というやつはですね、その芝刈りをしないと、平田を言うとですね、芝刈りをして周辺の木を取らないと育たないもんなんですね。非常に痩せたところでできるのが象徴が松でございまして、今の森に松をちょろっと持って行って松の苗を植えたって松は育ちません、
はい
はい、そういうような種類で、
もうこの間教えていただきましたね、はい、落ち葉が溜まってたら松は育たへんでって。
そうです、はい、で全く出そう思ったら地垣言ってですね、落ち葉を全部添えせなあかんわけですよね、
はいはい、
地垣って言うんですよ、はい、土地を描く、
はい、
地面を描く地垣、
はいはい、
そう しないとその松は育たない。で昔は絵図に松がいっぱい出てくる、東山に、
はい、
っていうことは、あの地垣をして葉っぱは肥料にする、
はい、
で雑木、いろんな木はですね、燃料としていただく、
はい、
そういうなんで若干取りすぎの面はあるかと思うんですけれども、うん、あったかと思うんですけども、はい、そういうことで人は山に木を取りに行って葉っぱも使って、うん、この自然にあるものを使って、生活を支えていた。東山が生活の糧の一つでもあったわけなんですね。で、それが全く石油が入ることによってなくなってしまった、
はい、
今は大きな問題がまた出てきております。そういうことによってですね、またいろんな問題も出てきている部分もあるわけなんですね、
はい
はい、今、はい、
昔その京都の古い絵図を見ると東山は松多かった、
はい、そうですね、はい、
で今は松食い虫のこともあるけど、
はい、
松が倒れたり枯れたり、
はいはい、
で昔の景観にこだわられる方は松を戻したいって、
はい、
ごつ主張しある人がおられますけども、はい、高橋さんはいきなりそこ行ってもあかんよっておっしゃるんですよね。
それも無理ですよね、はい、基本的にはやっぱりその松が育つような人の生活っていうのをもっぺん見直すという言い方もできるかと思うんですね、はい、石油だけに頼らない、
はい、
もう一度やっぱりその東山に使わせてもらえるような木を、人はやっぱり脱化石燃料ということもありますから、
はい、
そういうことでやっぱりこの環境問題が言われている中、東山っていうのを見直して、見直すことによってで人の生活を変えなあかんのちゃうかなという、
はい、
そんな気がしてます、はい、
でこの間教えていただいた中に高橋さんの言葉ですごく印象的な言葉がありました、
はい、
その化石燃料って、
はい、
なんであかんのかな、
はい、
ちょっとそこから化石燃料に頼りすぎたとこあんのちゃうのっていう話の中で、
はい、
僕が高橋さんの言葉で印象的だったのは、
はい、
化石を考えてみると、化石燃料っていうのは、
はい、
神さんが地面を使って、
はい、
地中に蓋しはって、
はい、
封印しはったもんを、
はい
はい、使うのやめときって言うて、はい、言うてはるもんを、はい、もう一回わざわざ労力かけて使ってるやろ、
はい、
これちょっと考えてみた方がいいん違うというようなことを、正確じゃないかもしれないけど、はい、言われた記憶があるんですが、
いやいや、私はその通りだと思いましてですね、やっぱりその自然の生態系っていうのはやっぱりお互いがこう支え合って、命がけの支え合いをしてですね、こう 今現在のある命の支え合いで完結をして、初めて健全な地球というのが維持されていく、
はい、
で神さんが封印され、地下の奥深くに封印されたものをこの今現在の世の中で、燃やしてですね、そこで、贅沢な暮らしを謳歌して、そのことによって地球の温暖化っていうのができてるという見方も、
はい、
できるかと思うんですね、はい、
でそれを教えていただいたときに、
はい、
初めて僕の中でカーボンニュートラルって難しい言葉がありますけれども、はいはい、やっと分かったんです。その、はい、その間伐材やとかペレット材料やとか、はい、ボックスバイオマスやとか炭やとか、使うのはなんで CO2の増大とカウントせんでもええよって言われてるのかよく分からなかったんですけども、はい、おっしゃってる意味がその神さんが蓋しはったっていうようなところからやっと分かりまして、
はい、
その木はその間伐して薪にしたり炭にしたり、はい、ペレット燃料にしたり、でも買ったところでまたすぐ、
そうですね、再生できますからね。
昔の人が東山で、はい、おじいちゃんが芝刈りしたはった、
はい、
地垣したはった、ことが継続して送られるなら、それは二酸化炭素 CO2 出してもまた吸収して、はい、定着させて、
はい、
それの繰り返しやからカーボンニュートラルなんやと。
そうですね、
まさに今おっしゃった地垣とか、
はい、
芝刈りが、
はい、
そこまで言うてもらえへんかったカーボンニュートラルって横文字言われたら分からへんわって思いましたね。
そうですね、そのことによって、やっぱりその今の言い方ですると再生可能エネルギーというのはそういう意味だと思うんですけれども、はい、そういうものをやっぱりもっと大事に、そのやっぱり自然から与えられたものをですね、人間がやっぱり大事に使う、
はい、
もったいないその命を生かしきる、はい、そういう姿勢に戻らないと、人間だけが自然をコントロールしているとかですね、はい、そういうような感性でやってまいりますと、その自然を守るとかいう言い方もよくします、
はい、
けどそれでほんまにそういう言い方をしていいんだろうかという、そんな疑問も私は湧いておりましてですね、はい、守られてるのは人間の方とちゃうかと、
はい、
自然を守るなんてそんな罰当たりなこと言うてもええんやろかと、
うん、
人間はもっと山に生きてる木と、あるいはまた動物たちと同じ土俵に立ってですね、その自然の構成員の一員に戻った時に初めて見えてくるものがある、森から学ぶものがある、気づくものがある、でその気づくものが、人間がそれに気づき出して初めてこの地球温暖化という、そういう問題に正面から取り組めるような感性がですね、そこで初めて生まれるんではないか、そんな気がしましてですね。
さて、
はい、
話は佳境に入ってまいりました、
はい、
今おっしゃってることが番組のテーマとして取り上げさせていただきました高橋武士、高橋さんの言葉で言う山が病んでるんやなんや、人が病んでるんやというところに入ってまいります、
はいはい、
そのどうでしょう、そので、僕その山が病んでるというふうにすぐ思っちゃいます、
はい、
一般人は、
はいはい、
建設屋としての私も、
はい、
何年か前かの23号台風でしたか、
はい、
正確じゃないですけど、
はい、
土石流災害、
はい、
京都府の北部でも、
はい、
川の氾濫、
はい、
決壊、
はい、
すごい集中豪雨から土石流災害が起こった災害現場なんかに入りましたし、
はいはい、
私の会社 の車も1台、
はい、
ぺしゃんこになりましたし、はい、うちのスタッフも住んでのところで逃げ出したというのも、はいはい、あります。で山の中入りますと本当に山が荒れてる、病んでる、風倒木、
はい、
それから杉の木がどうですか、はい、根を張れずに、
はい、
土石流で流されて、はい、民家の土手っ腹に突き刺さってる、
はい、
滝場という宮津の、はい、滝場部落、滝場地区っていうところに入った時にはピカピカ ピカの新築のうちの2階はピカピカやけど下はもう泥まみれでかわいそうな状態になってる、はい、でそんなの見てしまうとあの山がおかしいんや、はい、山が病んでるんやというふうについついやっぱり思ってしまうんですね、はいはい、だけど考えと見て山が病んでるのかっていうのが高橋さんの問題意識なんですね、
はいはい、あの自然っていうのはね人間っていうのはたかが80年ぐらいしか生きられません、
はい、
自然っていうのは何十億年ずっとその桁違いのスパンで、構成していくわけですね、
はい、
今や人間が病んでるように感じる山それは確かにあるかもしれません、
はい
それは病んでる部分もあるんでしょう、
はい、
けれども自然っていうのは何億年何十億年かけてそんなことぐらいはちゃんと回復をしていきます、
はい、
アイヌ の言葉語り部の方に聞いたんですけども今自然っていうのはあるべき姿をしているんやと、
はい、
いうようなことをですねおっしゃってたことがあります。自然はちゃんと回復します、はい、人間なんていなくても人間がいい品そういう生態系をちゃんと作り上げていきます、
はい、
それはもう長い長い歴史をかけて作り上げていく、
はい、
その中で人間が生かされてる、
はい、
そのちょっとしたことがですねその人間にとって都合の悪いような状況になってきたときに人間はそれを山が病んでると言うてるだけの話とちゃうかと、
はい、
長い長い目で見ればですね、はい、それよりも大事なのはそんな人間はそういう人間の感性ですね人間だけがその自然をコントロールできるというような感性でいてたらですね自然の移ろいとかその人間自体のその自然との関わりを断ち切った時に便利な便利な世の中で生活している人間自体のその五感っていうんですかねその自然を感じる能力他の命のおかげさんとかですねそういう感じる能力が、はい、失せてしまうで何が与えられたってそれを幸せに感じることができないあるいはまたその動物みたいなものすごい第六感みたいなもんをほんまは人間も持ってるのかもしれない、
はい、
けどあまりにもこういう楽に生きられる世の中でですね山とのつながり自然とのつながりを断ち切った世の中で生きてる人間はですね人間のその五感とかその感性もっと言うなら幸せを感じる能力っていうのがものすごく今退化をしていってるんちゃうかなと、
はい、
で何を与えられたってそのことを幸せに感じて生きることができないそんな風になってる人間の姿が今の環境問題を起こしてるのではないかその自然を変えるんではなしにまず人間が変わって人の暮らし方を変えなあかんのちゃうかとそんな思いで今東山の森づくりに私個人はですねそういう思いで取り組んでるんですよ、はいはい
高橋さんの言葉を私なりに多分教えていただいたことだと思いますけども、
はい、
かがり火で月をめでる、
はい、
そういう時を戻したい、
はい、
旧暦都市に、
はい、
京都は戻れたらええのにな、
はい
月夜の晩は電気を消そう、
はい、
闇を否定せんとこうと、
はい、
その五感を断ち切ったことで、
はい、
山が病んでるんじゃなくて人間が病んでる可能性が高いと、
はい、
森林を守るお仕事をされてて感じるとおっしゃってます、
はい、
でそこで私は高橋さんの言葉に上乗りしまして、はい五感奪還都市という言葉を提出いたしました、
はい、
五感を取り戻す都市でありたいね、はい、ということであります、はい、そしてこれも高橋さんから教えていただいたことですけれども、はい東山で松食い虫じゃなくて、何虫でしたっけ
樫の長き食い虫ですね
樫、はい、の長き食い虫、
はい、
これも少しコメントいただけますか
樫、はい、の長き食い虫というのはですね奈良とか樫のですね大木に、だけについてですね昔はそれは人間が神丹炭やらに使ってたやつですね、
はい、
でそれが山で今非常に大きくなってましてそういう山をそういう人間が入らなくなった山の人間が昔使ってた木を今もともといた虫です外来生物ではないですそれが枯らし始めてるそれが今大問題になってると
そればっかり選んで倒し
てお
ると
そうです太いやつだけ選んで倒す、はい、ということですねもし人間が全部使ってたらこういう虫も大発生ということがなかったのかもしれないなっていうそんな気もいたします、
はい
はい、
で、それの東山のカシナガムシが、はい、で枯れた抜刀した木を、
はい、
行さんあるそうですね。
はい、それをなんとか有効にね、使いたいですね。はい、
で、高橋さんは、この木を倒した木をどううまいこと使ったらええのか、はい、知恵をよこせとおっしゃってます。
ありがとうございます。先ほどの話なんですけどね、
はい、
法然上人の今度800年祭ですか、はい、ありますよね、
はい、
法然さんがですね、月影の至らぬ里はなけれども
、
はい、眺むる人の心をにぞすむという有名なあれがございます、
はい、
要するに月の光っていうのは全部その万人に降ってるんやけども、その月の光をですね、そのああええなと思って眺めた人にだけ、そういう心を持った人にだけ月の良さが分かる、そういうような感性をこれは京都から取り戻すべきとちゃうかと、もちろん別の親鸞の法然のもっと深い意味はもちろんあるんでしょうけども、はい、私はそんな風に受け取りましてですね、はい、京都からやっぱり暗闇は暗闇として、それを受け止めるような否定をするんではなしに、それを受け入れるような生活をする、そういう人間の感性っていうのはですね、これから本当に必要になってくるんではないか、それを森づくりを通じて、私はそのこの市民の皆さんに訴えることができないだろうかと、感じていただくことができないだろうかと、そうすることが京都がほんまにいい町になってくる、日本の文化の中心都市になってくる、そういうことではないかなという思いがありましてですね、今京都市の方でも機能文化を大切にする町市民会議というのが、はい、この1月に、発足いたしました、環境モデル都市ということで全国の13の一つになったわけなんですけれども、はい、その中のシンボルのプロジェクトとしてですね、
はい、
機能文化を大切にする街京都を作り上げようということで、市民の皆様の先生方も入っていただいてですね、今私が申し上げたようなこともですね、
はい、
考えて、木の文化というのをテーマにもう一度人の暮らしを考え直そうと、街づくりを考え直そうというようなこういう市民会議も生まれてきておりまして、
はい、
その中で私も微力ながら何かのお役に立たせていただければという、そんなことを今考えており、ワクワクしております。はい、
ありがとうございます、はい、時間は経つのが早いものでもう終わりの時間が来ちゃうんですけど、今高橋さんの高橋節、皆様どうお聞きになったでしょうか。ですね、京都市では、
はい、
出前トークという仕組みを通じて、お申し出いただいた方にこういう高橋さんのような森と木と山紫水明に関わる分野で、例えば木の文化を大切にする町京都の市民会議のこと、はい、今どんなことやってるんですか、
はい、
教えてください、森と緑のプロジェクトはどんなんですか、
はい、
東山で抜刀木の再利用、
はい、
アイデアについて話し合いたいんですけども、どうしたらいいですか、
はい、
というようなことがありましたら、
はい、
ぜひ京都市の、
はい、
これはどういう部署に行けばいいですか。
私どもの林業振興課の方にお越しをいただきましたら、
はい、
結構でございますんで、
ぜひ林業振興課に高橋さんという変わった人がいるでしょう、はい、お電話ください。
ありがとうございます。
そういう方がおられます。ぜひ山が病んでるのではなくて、はい、ひょっとしたら私たちがある部分感覚が感性が、はい、五感が退化しているのではないかなというふうに思う部分もぜひ見直していただけたらと思います、
はい、
これからもこういう番組をお送りしますので、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそ今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました、はい。